ということです。答えはあります。祈りの秘密は主ご自身との交わりです。信仰生活の秘訣は主と一つになることですが、これと同じように祈りの秘訣は主イエス様と親しい交わりです。私たちは主との交わりによって天のお父様に近づき、担ぎ上げます。まあ、この事実を深く考えてみると本当に嬉しくなります。コリント第一の手紙6章中7節に、しかし主と交われば一つ霊となるのですとあります。あとヨハネ第一の手紙1章3節、私たちの見たこと聞いたことをあなた方にも伝えるのは、あなた方も私たちと交わりを持つようになるためです。私たちの交わりとは御父を呼び御子イエス・キリストとの交わりです。もう一箇所、コリント第2の手紙3章中3章の中3節、主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方すべてと共にありますようにとあります。まあ、私たちが主イエス様および父なる神と御霊の交わりに預かっていることは疑いもない事実です。主の御救いに預かった兄弟姉妹と救い主をまだ知らない人々の違いはどこにあるなのでしょうか。救われていない人々は何かある神や偶像に祈ります。ですがそれらの神々はどこか遠くに離れており、また死する者のごとくでありますけど、主を知るようになった者はイエス様と一つになることによって生ける主なる神との交わりを持っています。ここにその違いがあるのです。悪魔の働きは実に巧まであって、悪魔は常に私たちにお前たちは神から遠く離れてるんだぞとささやきかけています。けどもし私たちが主イエス様にあるならば、主なる神と我々の間では決して決して隔たりはないのです。なぜなら神の子としての主イエス様により父なる神の御そば近くにおるものはなく、私たちはその御子イエス様に会うのですが、祈りは霊的な事柄であるということを知ることが大切です。人の霊は新たに生まれることによって生き返り、聖霊と一つになります。この結びつきから本当の祈りが生まれてきます。多くの人々はこの交わりを持っていませんから、祈りの答えがやってこない。肉による祈りには答えがありません。この肉による祈りとは何でしょうか。私たちの意思、願い、望み、考えのような祈りは肉の祈りです。このような祈りはもちろん主の御心にかなわない祈りであることは言うまでもありません。もし私たちが主イエス様のうちにとどまり続くならば、常に霊によって祈ることができ、主の答えは我々に常に確実に与えられることです。なぜなら主ご自身約束してくださったからです。ヨハネ伝主五章の中七節を見ると次のように書かれています。193ページになります。ヨハネによる福音書の中五章の七節です。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすればあなた方のためにそれが叶えられます。素晴らしい。 約束なのではないでしょうか。祈りの秘訣はイエス様との交わりです。もしこのことをしっかりと記憶に留まっておくならば、多くの失敗から免れるでしょう。この失敗の一つはマタイでの6章7節8節に書かれています。また祈るとき、異邦人のように同じ言葉をただ繰り返してはいけません。彼らは言葉数が多ければ聞かれると思っているのです。だから彼らの真似をしてはいけません。あなた方の父なる神はあなた方がお願いする先にあなた方に必要なものを知っておられるからです。まあ、このような祈りは決して主の御心にかなった祈りではありません。けど私たちは時々このような祈りを主に捧げはしないでしょうか。また私たちは長い祈り、熱心に祈るなら主は必ず聞き届けてくださると考えるなのではないでしょうか。かかる祈りが主との親しい交わりに変えられて捧げられているのが現実ではないでしょうか。本当に祈りの秘訣は主との親しい交わりです。祈りは主が与えたくないものを求むものではなく、主が与えたいところのものを祈り求むのが祈りです。聖書の中にイエス様は夜を徹して祈られたと書いてありますが、この祈りは前から計画されていた祈りではありません。イエス様はただただ祈らざるにはおられなかったのです。祈りより他に仕方がなかったのです。祈りは自分の努力ではなく御霊の教え出しです。主との交わりにある一言の祈りは人間から出た最初の祈りよりはるかに価値のある祈りと言わなければならない。イエス様との親しい交わりが問題なんです。それから作った祈りはやはり誤りの一つです。私たちはいろいろなことに対し主の関心の呼び覚ますために祈ります。祈りの重要さは信ずる者みんなが等しく認めていることですけど、まあ、従って主のための新しい計画がなさること私たちは熱心に祈ります。しかしその働きが主の御心であり主のなさる技であるかどうかを知ることを忘れているのです。私たちがなすことすべてが主との親しい心の交わりから出てくるものでなければならない。まあ、主は私たちの主に対する最初の努力でも、それが人間的な努力であれば、それに対し全然関心を持ちたまいません。主の御心は私たちが主の働きに関心を持つことです。もし私たちがこれを知らなければ私たちが祈る多くの時間は無駄に過ごしたことになります。主ご自身が働きの設計士であり、また建設者でなければならない。主だけがどうしてその働きを成し遂げるかをご存知です。ですから私たちにとって大切なのは主との交わりを持つことです。イエス様は、私は私の教会を建てると約束してくださいました。主の御心はその時も今も変わりがありません。ですから私たちは主と絶えず一つでいなければ 苦つ検討をすることになってしまいます。主との交わりの第一段階は主の御前に静まることです。ダビデの、詩の中で我が魂はもたして、ただ神を待つ、我が望みは神から来るからであると言っている通りです。私たちは主の御前に静まることを学べなければいけません。私たちは自分の思い、自分の知識、あるいは自分にまつわりつくものを捨てて、主から新しい啓示を受け取る備えを整えなければいけません。もし私たちが主の御前に心を沈むのならば、おのずから主の偉大さを意識し、その前にひれ伏し、心から礼拝せずにはおられなくなれます。私たちが王の王、主の主に近づけば近づくほど、心からなる礼拝を捧げずにはおられなくなれます。そうするなら実り多い祈りの道が開かれることになります。それでは3番目の質問を設けることにいたしましょう。今まで述べたきたようなかかる祈りの生活を送り、祈りの奉仕をなすことが私たちに現実にできるなのでしょうか。答えは入ってきます。と言いますのは、父なる神は私たちに御子主イエス様と御霊をお与えになったからです。主との交わりに入ることができる、これは何という特権でありましょうか。また何という大きな責任が私たちに課せられていることでしょう。私は祈ることができないという方がいるかもしれないけど、主はもうすでに備えをなしてくださったのです。私たちははばからずして主の御前に近づき、主の大なる御臨在のうちに住むことが許されています。主がもうすでに備えられてくださったことがあろう、二つの言葉に進むことができます。すなわち信頼と助けです。主に信頼し、勇気を持ち、はばからずして主の御前に出なさいという勧めは、新約聖書の書簡にたくさん見られるところです。主に信頼する例は私たちの祈りの生活に書くべからざるものです。もし私たちの主との交わりが正常な関係になければ、我々の祈りの生活も危なくなっているのです。聖書の2、3の箇所を読んでみましょうか。ヘブル人への手紙の10章、ちょうど400ページになります。ヘブル人への手紙の10章、七章の19節から、こういうわけですから兄弟たち、私たちはイエスの血によって大胆に誠の聖所に入ることができるのです。イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して私たちのためにこの新しい生きる道を設けてくださったのです。また私たちには神の家を司るこの偉大な祭司があります。そのようなわけで私たちは心に血の注ぎを受けて、邪悪なる容姿の清められ、体を清い水で洗われたのですから、全く信仰を持って真心から神に近づこうではありませんか。もう一箇所、ローマ人への手紙の5章の1節と2節です。271ページになりますが、